一面の菜の花。作、黒岩よし子。かー、かー。カラスが意地の悪い声を上げ、僕目指して尖ったくちばしをぶつけてきた。生まれて間もないのに、紙袋に入れられ、捨てられてしまった僕。猫に生まれた僕の記憶はいつもここから始まる。朝が来たので袋から顔を出してみたらこの騒ぎだ。怖くてぎゅっと目をつぶった。そんな僕の頭を黒いくちばしは何度もつついてくる。袋の中にまた頭を引っ込めた。それでもカラスはつついてくる。恐ろしさに縮こまった僕の頭の上に、大きなシワだらけの手が伸びてきて、僕を袋ごと持ち上げた。優しそうな目が見つめている。次の瞬間、すっぽりと柔らかく暖かい隙間に入っていた。その人は、上から僕の動きを確かめるように手をそっと当てて、急ぎ足でその場を離れた。その時はシルバーセンターの仕事に行く途中の出来事だったと、後から何度も聞かされた。僕との出会いをおじいさんはいろいろな人に話すのが好きなのだ。あぐらをかき、僕は膝の間にすっぽり入って、撫でてもらいながら何回もその話を聞かされた。僕とおじいさんの出会いのストーリーだ。おじいさんは強運な僕を褒めたたえ、いつも満足げだった。小さなスポイトからミルクを飲ませてもらうのがやっとだった僕が、少し大きくなったとき、ポケットに入れられ、初めて外に出て、いい匂いにつられ、顔を出した僕の目に、眩しいぐらいの黄色の世界が飛び込んできた。驚いている僕に、菜の花畑だ、と、おじいさんは教えてくれた。地面に下ろされた僕は、すぐさま菜の花畑を転がるように走り回った。目を細めて僕を見つめているおじいさんの腰の高さほどもある菜の花は風に揺れ、見上げると黄色の花びらの隙間から真っ青な空が見えた。空が茜色に変わる頃、おじいさんの畑仕事も終わり、またポケットに入れられ、家路に着いた。それから、約束したように、何回も春が巡ってきて、僕はどんどん大きくなり、おじいさんの膝の間からはみ出すほどになった。おじいさんは朝早くや、お休みの日に野菜を作るのが楽しみで、おじいさんの作った野菜は絶品で、猫の僕がキュウリを大好物になったぐらいだ。冬が終わり春が来ると、寒がりの僕とおじいさんは毎年のようにウキウキした。晴れた日の朝はいつも、行くぞ、と僕に声をかけてきて、みゃーと答える僕を抱き上げ、重くなったなぁ、と僕の背中をなでながら畑に向かい、いつまでも甘えん坊だなぁ、と今度は頭をなでてくれる。僕が目を閉じて、みゃーと甘えた声で答えてあげると、おじいさんは いつもご満悦だった。一面の菜の花に埋もれて黄色の花天井の下を首につけてもらった鈴を鳴らしながら迷路をさまようように日が沈むまで遊び回った。こんな幸せな毎日がずっと続いてほしかった。けれどお別れの時は必ずやってくる。赤ちゃん猫だった僕はいつしかおじいさん猫になっていた。外へも行かず一日中寝ている日が多くなり、空に浮かぶ雲や大好きな花もぼんやり霞んできて、動くたびに鳴っていた首の鈴音もだんだん遠くなっていった。秋の訪れとともに最後の日はやってきた。いつものようにおじいさんの膝の間にすっぽり包まれ、眠るように息を引き取った僕を、冷たくなってしまっても、涙を拭うこともしないで、おじいさんはずっと撫でていてくれた。夜が明けて、僕の大好きだった場所、裏の畑に小さなお墓を建て、少しずつ別れを惜しむようにそっと土をかけてもらい、僕は暖かい土の中に消えていった。おじいさんは僕のお墓には何度も来てくれた。でもあんなに楽しそうだった畑仕事は全くしなくなり、いつも寂しそうで急に年を取ったように見えた。だから僕は神様にお願いをしてみた。願いが叶ったらきっとおじいさんは喜んでくれるはずだ。捨てられていた僕をカラスから救ってくれて何年も可愛がってくれた恩返しをしたかった。春になったら一面の菜の花になって、おじいさんに会わせてください。僕は土の中で何度もお願いをした。できることはもうこれしかなかった。願いが叶う日を土の中でじっと待ち続けた。冬が終わり、その日、朝の早いおじいさんは、夜明け前に畑にやってきた。春だなぁ、と、独り言をつぶやいて、遠くの空を見ている。日が昇り、だんだんと闇が浅くなっていき、畑を覆っていた淡いクリーム色が、鮮やかな黄色に変わっていく。そして春の光があふれ出て、見渡す限り一面の菜の花が風に揺れていた。